14ページ、古絹地域のまちづくりについて、小林よし子。小林よし子議員、古絹地域のまちづくりについては、市の都市計画マスタープランの将来像では、豊かな暮らしの中に活力と賑わいが交差する未来の地域とあるが、少子高齢化で人口が減少傾向にある中、古絹地域のまちづくりをどのように考えているのか伺う。古絹小中学校の存続を心配している方が多いが、市ではどのように考えているのか、また地域の防犯対策についても伺う。都市建設部長。市は少子高齢化に対応するため、地域の活力を維持するとともに、医療、福祉、商業等の生活機能を確保し、高齢者や子育て世代が安心して暮らせるよう、令和2年3月に、立地適正化計画を策定し、地域公共交通と連携したまちづくりを進めている。古絹小中学校を含む5校をまちづくりに係る重要な都市施設として、将来にわたり維持していくものとして、都市計画を決定した。引き続き、未来につながる好循環なまちを目指していく。市長、古絹中学校を廃校にする考えはない。学校の統合や廃校は重要な問題であり、議会で審議されるものである。今後もしっかりとした情報発信を行っていく。総務部長、防犯対策は地域と連携し対策に当たっている。今後も連携し進めていく。掲載以外の質問事項、難病患者への支援について。学校給食無償化について、岡本正弘。岡本正弘議員。子どもを育てることは、未来の日本を支える人材を育てることであり、社会全体で支えていく必要があると考える。子どもや若者世代に対する未来への投資は、人口減少を食い止めると同時に、社会保障の担い手を増やすことに他ならない。子育ての負担、教育に対する負担が過重にならないためにも、市内小中学校の給食費の無償化を進めるべきと考えるが、市の考えを伺う。市長、学校給食費の無償化については、子育て支援の一つであり、義務教育にかかる費用は、親の所得に関係なく無償であることが理想であると考えている。しかし、本市の学校給食の食材費は、約2億7000万円という大きな金額が必要となり、すべてを一般財源に求めることは負担が大きく、すぐに給食費を完全無償化とするためには多くの課題があることから、義務教育費国庫負担や地方交付税制度などの地方財政制度を見直していくことも必要不可欠であると考えている。子育て世代の負担を軽減し、子育てしやすい街づくりの施策の一つとして、今何ができるのか、段階的な取り組みも含め、引き続き検討し、これからも理想を追い求めていく考えである。掲載以外の質問事項、エンディングプランサポート事業について。